さあではお待たせいたしました。あのですね、実は今日のゲストはですね、さっきからずっと立ってゆらゆらとね揺れていらっしゃるんです。なんでだと思いますか？1歳ですかね、1歳のね赤ちゃんをね背負ってのね今日はご登場なんですよ。でまだうとうとと眠ってくれてるんで、これを起こしてはいけないということで、今日はね立って揺れながらお話しいただくというちょっと大変な目に遭わせてしまって申し訳ないんですけれども、楽しくトークを進めていきたいと思います。では改めて紹介させていただきます。京都丹州黙々フェスタ実行委員会の事務局でスタッフをされています伊藤香織さん、よろしくお願いします。伊吹ちゃんの分もよろしくお願いします。伊吹ちゃんというのは今その伊藤香織さんの背中でねすやすやと今眠ってくれている1歳の女の子になりますけれども、ね、子育てしながらこういったイベントを企画されて忙しいですね。
そうですね、特にもうあと2週間切ってしまったんで、まあ、夜も睡眠時間を減らしながらやってます。
わあもう大変。さあじゃあその黙々フェスタ、いつどのようなねあのイベントなのかをじゃあご紹介いただけますでしょうか。
はい、9月24日もう2週間ないですね、土曜日、10時から16時まで、場所は綾部市にあります京都丹州木材市場で、黙々フェスタ今年4回目になります、はい、が開催されます。
あ今って声が聞こえました、大丈夫かな。はい、綾部市のこれ小畑町、はい、小畑町にあります丹州木材市場、はい、皆さん知ってました？木材市場がね綾部にあるんですよ。そこでですね、イベント行われるということなんですけれども、どんな例えば木に触れて遊ぶメニューワークショップがたくさんね本当盛りだくさんにあって、今ちょっとチラシを見せていただいてるんですけども、見てるだけで行きたいもうめっちゃ行きたいと思ってしまうんですが、まあ目玉のワークショップとか、企画からちょっと一つずつ紹介していただけますでしょうか。
はい、特に毎年人気があるのが京都そま人選手権という、ご家族でご参加いただける競争になっています。で種目がいろいろありまして、中学生以上がご参加いただける丸太の早切り競争であったりとか、あと小学生以下がご参加いただける、積み木の積み上げ競争、それから親子で、リレーでタイムを競っていただく親子リレー競争があります。で今年はですね、あの新しい種目が追加になりまして、ぜひ屈強な力自慢の方にもご参加いただこうと思って、10キロぐらいの切り株をえいやっと投げる切り株投げ競争、
切り株ですか、
はい、があります。でこの部門だけは掛け声、あの投げる時の掛け声が面白かった人の面白かったでしょうもあります。
まあ、ある種のパフォーマンスショーといったようなものです。
焼肉でもいいですし奥さんの名前を何とか言って投げてもらってもいいですし、
なるほど、はい、なるほど、お小遣いあげろとかね
そういうめっちゃ遠くまで飛びそうですね、
ちょっとねなんかそういうのとかね、はい、そこも注目のできる部分かもしれませんね、はい、ということでですね、まあ、普段のこぎり持って行ったことない子どもさんとかもね、はい、結構いらっしゃるようです、ようでしょうし、まあ、お父さんがここはかっこいいところが見せられる、はい、ところじゃないですか、
はい
ね、
そうですね。であとそのお子さんがくじを引いて大中小の丸太を当てるんで、あの小さい丸太を当てられた方はすぐ切れるんですけど、大きい丸太を当てられた方はなかなか
そこでだいぶ有利不利が、ね、そうですね、決まって
くじ運にもかなり左右されます、
でも盛り上がりそうですね、
はい、
ね、
例年お母さんもすごくたくさんご参加いただいてます、
まあ、私も実はねこう木を切ったりするのが実は山仕事は好きなもんですから、もうこんなん出たくてたまらないですからね、はい、
ぜひ、
はい、ただその今 人気種目だけに応募が殺到しているということなんですけれども、
申し訳ないことに本当にありがたいんですけど殺到してまして、今集計中ですので、部門によってはご予約いただけないものもあるかもしれないです、はい、
そうですね、一気にね、もうあと2週間前となって申し込みがね、さっきもね打ち合わせしてる時に申し込みのね連絡が、ね、電話が入っていたんですけれども、今ちょっとまだね何人部門ごとにその定員があってそれの集計をしている最中で、もしかしたら今からの申し込みでねもう満席でお断りすることもあるかもしれませんけれども、まだ受付は9月の16日の金曜日までということになってますね、はい、ちょっと問い合わせをしていただければと思います。はい、ではです引き続き他にどんな、はい、企画があるのかっていうのを紹介いただきたいんですけど、
はい、木工体験ワークショップとか木のおもちゃとか木の家具を売る木製品の販売ブースもあるんですけど、今年はですね山で働く重機っていうものがありまして、重機好きのお子さんにはぜひトライしていただきたいアトラクションがありまして、重機を使った巨大 UFO キャッチャーがゲームコーナーであります。でこれはご参加無料で参加していただけまして、無事に成功しましたら商品もあります。
あ、つまり、ユンボとかそういった機械ですか、どんな
タワー、ごめんなさい、スイングヤーダーっていう、はい、機械がありまして、でそれにワイヤーを向こうの方まで貼るんですけど、でそのワイヤーを伝ってケーブルカーのようにこう機械がずっと
伸びてい
くんです、うん、で、真ん中ら辺に下にこう木の枠組みが置いてあって、そこにうまく落とせたら商品をゲットできるという。
なるほど、本当に巨大な UFO キャッチャーっていうね、はい、まさにそういうワークショップになると思うんですけれども、これは見てたら男の子はやりたいやりたいって言いそうですね、
はい、
これは当日に受付ということですね、はい、で整理券をいただけるそうなんで、やりたい人はもう朝一に、ね、並んでいただければと思います。はい、それでまだまだね面白そうなことがたくさん載っているんですけども、あと一つ二つ紹介していただけますか。
はい、キャンプアウトドアスポーツ体験コーナーというものも今年大きく拡充したコーナーでして、キャンプの達人がテントを張ったらこうなるっていうようなおしゃれなテントシーンを見ていただけるデモンストレーションもあるんですけれども、今回特にですねスラックラインという人気のコーナーが、去年までもあったんです。だいたい 2.5 センチ幅のロープを張ってでその上で綱渡りをするコーナーなんですけど、今年はスラックライン その、いろんな大会で賞を取られた方が来てくださって、パフォーマンスをしてくださるんです。で音楽、ヒップホップになると思うんですけど、音楽に合わせてこう飛んだり跳ねたりあるいは回転したりっていうようなデモが見れると思うので必見です。
すごいですね、ちょっと初めて見るよそんなのって方もたくさんいらっしゃることと思いますし、その 2.5 センチ幅、
もしかしたらチャンピオンはもっとね細い幅になるかもしれないですけど、
その綱の上をただ歩くだけでも大変そうなのに、なんと回転してみせたり踊ってみせるという、そういうデモンストレーションも見られるということでございますし、自分でもやってみたいっていうねお子さん、そして親御さんもぜひスラックライン綱渡りにじゃ挑戦していただきたいと思います、はい、それからそうですね、ちょっと私もこのチラシをね、可愛らしいチラシなんですけれどもね、このチェーンソーアート実演っていうのもちょっと気になってるんですが、はい、これは
チェーンソーアート自体もしかしたらご存知ない方もおられるかもしれないんですけど、もう丸太をボーンと立てまして、で、チェーンソーで彫刻をして動物をやいろんなご依頼のあるような形をこう形作って彫刻するっていうのをチェーンソーアートっていうんですけど、例年2人ぐらいアーティストさんが来てくださって実演をしてくださるんですけれど、今年も岡山の方から来てくださいます。
もうなんか今回見せ場が多いですね、
はい、 でそのチェーンソーアートも今年あの初めてですねオークションで競りをしますんで、
それは、
はい、作品欲しいという方はぜひ競りに参加してください。
ああそれは面白そうですね。あの目の前にできていくその彫刻を多分でも自分のところに飾りたいななんてね思う方もいらっしゃるでしょうし、だけどなんかカフェとかお蕎麦屋さんで、このチェーンソーアートによるあのクマとかね、なんかこう動物をあしらったそういう木彫を見たことがありますけれどもね、は
い、うちにもあります。玄関にウェルカムって書いた袋を兄が彫ってくださったんですけど。
そうですか、はい、じゃあこの日もそうした妙技を見ることができて、しかも欲しい方は競りでね、
はい、
自分でゲットすることができるということでございます。なんかここまで話しただけでもなんか楽しそうなことが満載すぎるんですけどね。はい、というわけで前半戦はその黙々フェスタではどんな楽しいことがあるのかという企画の内容についてねご紹介いただきました。で後半ではですねちょっと食べ物がどんなものがあるのか、その出店の内容と、そしてですね皆さんそもそも木材市場行ったことないって方多いと思うんでね、ちょっと木材市場についてねお伺いしてまいりたいと思います。まだ後ろに背負っているいぶきちゃんぐっすり眠ってくれております。このまま眠ったままで安らか静かにね終わるのか、それとも途中でむぐっと起き出すのかはい、わかりませんけれども、さあ今日のゲストお二人お招きしておりますが、お一人はですね1歳の女の子で、さっきまではね背中に寝てたんですが音楽の間に起きましたおはよう。
おはよう。
今おやつを食べて、まあまあご機嫌は良さそうですね、はい、はい、本日はですね、京都の綾部市にあります丹州木材市場ですね、木材市場を会場に行われます9月24日のイベント黙々フェスタ。この黙々フェスタの実行委員会の事務局のスタッフをされております伊藤香織さんにお越しいただいております。はい、引き続きよろしくお願いします。はい、というわけで、まあ、もくもくおいしいもくもくともぐもぐと今ご飯というかおやつを食べているんで、じゃあその流れでこのもくもくフェスタでは飲食のブースも出るということなんで、
はい、
はい、何かどんなような食べ物が出るのかちょっとご紹介ください。
はい、今年去年よりもさらに出店者数が増えまして、全部で30店舗以上飲食だけでも出店いただけるような感じです。で中身はもう本当にランチとして ご飯をいただいて食べていただいたりとか、あとはスイーツもありますしドリンクもありますし、そうですね、特に、今年もジビエの料理コーナーがありまして、ジビエっていうのは野生の肉を総称して言うんですけど、特に地元で採れた、鹿肉を食べていただこうということで、無料の試食コーナーもあります。
まあ、鹿というと、まあ、百姓にとってはね、獣害ということで結構困ってはいるんですけども、やっぱり山にとっても
そうですね、まあやっぱり山も畑と一緒で間引きをして、適度に光を入れてあげて明るい森にすることが山の健康につながるんですけど、そうするとこう明るく入ったその光が下まで届くので下草が生えてくるんですけど、それを鹿が食べちゃうんです。でなかなかその緑の山ではなくて茶色い山、茶色い地面がむき出しの状態っていうのが山にとっては良くなくて、でなんとかその鹿をやっぱり美味しく食べましょうということで、京都の北部の方でも力入れて、美味しくジビエを食べられるお料理屋さんのマップができたりとか、府の方でも宣伝されてたりしますね、
はいはい、なんか森の京都でもジビエの、企画が10月にもあるようですしね、
はい、
まあ、こういうことを機会にその野生動物の、ね、 鹿やイノシシと肉というものもなかなか食べてみたらその料理の仕方によってはずいぶん美味しくいただけますしね。
そうですね、やっぱりその加工の仕方とか火の入れ方でもう全然臭みがなくって本当に美味しいです、
ね、ぜひじゃあこの日ももし機会がありましたら、
はい、
じゃあ試食していただくということで、楽しみにしていただきたいと思います。さあさあ、そもそもその木材市場、この番組聞いてる方に行ったことあるよっていう方どれだけいらっしゃいますかね。私は実はね、山仕事をちょっと勉強していた時がありましてで2回ほどねこの綾部の木材市場へ行かせていただいたことがあります。
今日初めてお会いしてびっくりしました、
はい、あんまりいませんよね。しかもなんか女セリ師になってみないかなんてねスカウトされかかったんですけども、まあその道も悪くなかったなって今思えばね思いますけれどもね、その木材をその目の前でね競りにかけて、主に工務店とかその建材を探しに来てくださる方がいらっしゃるんですかね。
そうですね、主にはあの製材所さんといってその丸太から板を切り出すような製材所の方が一番多いですけれども、はいはい、最近は家具屋さんがあの材料買いに来られたりとか、はい、あのいろんな方が来られます。で学生さんの見学もものすごく多くなってきました。
まあその外材に押されてね結構価格割りをしたりして国産材なかなかあの、まあ、林業の方も含めて大変な部分あるとは思うんですけれども、一方でこう日本の杉やヒノキというものを見直して間伐材を活用していろいろ製品を開発する方がいたり、まあ、いろんな取り組みが各地で行われているようなんですけれども、一つ何かその国産材を使った取り組み何かご存知でしたらご紹介いただけますかね。
そうですね、あの私が知ってる中では最近だとあの、福知山の保育園なんですけれども、新しく0歳児1歳児の保育園児用の部屋を作りたいということでご相談があって、それであの木で囲まれたお部屋を作られたっていうのを聞きました。
ちなみに伊藤さんのお宅は木でできたお家なんですか。
はい、うちも最近家を新築しまして、まあ、主人が林業をやってるんですけど、主人が関わった木で囲まれて今生活してます。
最高ですね、ちょっと憧れますわ、
はい、そのおかげか娘がちょうど、まあ、歩くかなぐらいの時に引っ越したんですけど、もう今ものすごく裸足で歩いてます。
意外と冬寒そうなイメージがあって暖かいですよね。
そうですね、はい、杉ヒノキって柔らかいのでそんなに冷たくないです
ね。まあ、うちもいつかこう自分がね夫が切った木でなんか小屋でもいいからね、
はい、
その板で何かこう空間を作れたらななんて憧れは、は
い、床だけでもね全然違うと思います。
そうですね、床だけにそういうものを入れるというね、はい、そういった生かし方もあるかと思います。まあ、さまざまな分野でね木の良さというものを日本の国産材を、ね、見直しっていうのがされていくといいなと思いますし、また、まあ、その山の手入れを、ね、頑張ってくれているその林業士の存在というものも、ね、また見直されていくといいななんてか思っているんですけれども、最後にですね、伊藤さんの方から今回のこの黙々フェスタで、まあ、皆さんに伝えたいこと、感じていただきたいことなどお話しいただけますでしょうか。
はい、舞鶴はもちろんですけど福知山とか綾部とか京都北部には実は林業に関わって山の手入れをされている方がたくさんおられるので、そういった方々に思いを馳せていただきながら、そうすることで本当に地元の山が健康になって、でその山から流れる水で川がすごく恵まれた川になったり恵まれた海になったりするので、そういうことに思いを馳せていただきつつ、もう黙々フェスタは当日本当に切って気持ちいいとか切って面白いとか楽しいなっていうことを感じていただいて、もうご家族で思いっきり遊んでいただけたらと思います。
はい、
お
まあ、木のぬくもりにね、幼い頃からこうその触れていて、いい思い出をこうなんていうかな、残していけたらね、やっぱりそれは大きくなった時に、ね、いい形で実っていくでしょうし、ぜひこの黙々フェスタの一日は木に触れながら親子で楽しんでいただけたらなと思う。もちろんね、独身の方でも OK でしょうけどね、
はいはい、
あの林業ちょっと憧れている方なんかもね、
はい、男前林業家が結構いるので、はい、ぜひそれも見に来てください、
はい、ということは林業女子を目指している人も行ってもいいですね、
はいはい、あの林業女子の子たちもあの運営に関わってくれてたりするので、若い林業女子もいっぱいいますんで、そういうのに興味のある男性もぜひ、はい、
はい、
いらしてください。
はい、まあ、木が好きな方、ちょっと木に興味のある方、山に興味のある方ね、いろんな方に来ていただけたらと思います。で、改めてもう一度この、イベントの日時や会場についてご紹介します。2016年9月24日の土曜日、午前10時から午後4時まで、綾部市の小畑町京都丹州木材市場ということで、
はい、
もし問い合わせなどありましたら、
はい、
どちらにお電話したらいいですか。はい、
公式のホームページもありますので、京都丹州黙々フェスタで検索いただいても結構ですし、お電話でしたら 050-3736-9506 まで、ご連絡ください。
はい、もう一度申し上げますね。 050-3736-9506 050-3736-9506 ということでございます。今日はもう1歳のねお子さんを連れて、はい、もう大変忙しい中お越しいただきましてありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、というわけで今日はですね、9月の24日に行われます秋のね素敵なイベントについてご紹介させていただきました。